トラニ
ーマユの
ボーイスメロ
ー。はい、まずどうも皆さん、こんばんは、おはようございます。それでは皆さん、お久しぶりでございます。引き続きゆきと申します。
前回に引き続き、大分在住21歳、今年の夏最高の夏を過ごしたユッキーが、また登場でございます。ごめんね、協力ありがとうね。ありがとうね。でまあね、前回まあいろいろまあユッキーの本当にリア充ぶりをいろいろ話さし、聞かしてもらってね、まだまだね、まだまだそのリア充はまあいろいろあるんだけど、それはまたね、次回またどっかでね聞かせてもらうということでね。でもそのいろいろ楽しいことあったまあユキなんだけども、まあ人生ね最大の出来事はあれいつだっけ、
あれがね、9月の末でございますね。
9月の末にね、まあ、じゃあちょっと話してくださいよ。
そうですね、まあ、こと先、まあ、初めからとしますと、まあ、9月の末に、まあ、ちょうど、まあ、その時はアルバイトをしていたところの休憩時間が週に入ってて、
休憩時間が入って
、あって、でその間、休憩時間がその長いもんですから、そのうちに一時帰宅していたんですよ。で、うちに一時帰宅して、まあ、パソコン、帰ってすぐパソコンつけて、まあ、キャスをそのままリナーとして見てて、で、まあ、ちょうどあわよくば配信しようかなって思った時の矢先に起きた、まあ、なんかその自分家の、まあ、隣の部屋から出火事という、まあ、火が発生して、
隣の部屋からか、
隣の部屋っていうか向かいのところですね。自分の部屋を出てから、向かいの部屋から出火ということで、
火事になって、
火事になって、
でまあまあ結論から言うと、何と思えたんだっけ。
まあ自分のところを含む6、7棟ぐらいが伸びたんですよ。
7棟のまあ平屋のなんていうのかな、アパートみたいな感じだったよね。
そうです、北斗平屋で。
あれ地区だいぶ経ってるよね。もう
地区だいぶ70年とか言ってました、親さんの話で言うと。
70年か、もうあれだもんね、建築基準法やらもうそんなの全く全然関係ない時代だもんね。
そうです。
そっか、ほんでまあそれで結局まあ全焼っていうことでね。いや俺ね、まあユッキーっていうとさ、もう本当に何ていうかな、まあ言い方悪いけどチャラ男っていうか、もうイエーイみたいな感じでさ、なんかすごい俺もい、とりあえずまあ仕事はね真面目にやってて、仕事はちゃんとやるし、遊びまくるぜみたいな感じで、すごいまあ乗りに乗ってるみたいな感じのユッキーがいきなりねキャスで、あれ俺のキャスだったよね確かね。
そうです、
報告で隣が燃えて自分の部屋も全焼しましたと。だよねこっちも、ちょっと待ってみたいなね。でもうユッキーも多分あの時はもうちょっと気持ち的にとりあえず報告だけしてっていうことで、ほんでこれからちょっといろいろあるんでってすぐにキャスね落ちて。
そうです。
いやもう、ちょっとその時のその火事になった時の状況、そのまあパソコンやっててちょっと火事に気づいた時の状況ってちょっと話できる。
どうなったの。はい、できますね。まあそう、まあさっきから、まあ、話に戻るんですけど、そのアルバイトからの休憩で戻って、パソコン って、プレイキャスをしてから、
あ、誰か来たんじゃない？大丈夫？
なんか声が来たんですけど、
大丈夫？
ちょっといいですか？
あ、いいよ。今ね、今ちょっとユッキーの家に誰かが、来客がいらっしゃってるんで、いやちょっとあれですけどね、
ちょっとこう、すいません、戻ってまいりました。ちょっと公園になりますけど、いいですかね。
うん、大丈夫だよ、大丈夫だよ。
はい、
はいはい、いいよ、ちっちゃく声でもいいよ。
が、話を戻してみると、アルバイトからの休憩で家に戻って、パソコン
やって
つけて、で、ツイキャスを、ツイッターでフォローしている、フォロワーさんのキャスを見て、で、見終わったときに、自分も気分的に、ちょっとキャス自分の方のもやってみるかなと思って、いろいろとしてて、リスナーが結構夢中になってたんですけど、その時に、その向かいの部屋から、窓ガラスとか、全然なんか割れる音がして、
パリーンって割れる音がして、
で、当時にいきなりその鳴ったからびっくりして、なんだろうと思ったら、で、その部屋のドアを、恐る恐る開けてみたら、なんと、向かいの家から炎が、
ブワーッと、
ブワーッとと、あと、熱気っていうの煙とか。
ああ、もう、じゃあ、そっか、隣接してるから、もう燃えてるあれが、ぶわっともう、
そうです、もう、熱気が広がって見えて、で、その時もドア開けたのが、もう熱気とかそういうのがすごくて、ほんの少ししかもう見て、で、2秒ぐらい固まったんですよ、フリーズしたんですよ。
あっと、
で、そのあたりもすぐ思いっきりドアを閉めて、で、うわ、どうしようって思って、その時はもうパソコンとかテレビとかあったんですけど、これじゃもう、その時は逃げるのがすでに目の前に広がってたから、裏口からしかもう逃げることができなくて。
もう玄関はもうダメって判断したのね。
判断したので、裏口しか出ないけど、テレビとパソコンとか、正直言って持っていただけども、火が目の前に迫ってきてるから、なんか適当にバッグがその時あったんです、当初3つ。リックサックと、ゴルフバッグとか、いろんな大きい、いろいろと入るものが。
はいはい。
で、それに、できるだけ今必要なものを爪に詰め込んで、そのバッグ3つを持って、裏口に行くと、あと、怪我しないように靴だけ履いて、で、裏口の。窓ガラスを叩き割って出そうという
。でも、やっぱり冷静だな。靴をちゃんと履いて。
はい。
で、カバンの中にとりあえずもう iPhone だの、一応大事なもの、通帳とかいろいろ入れたのかな。
そうですね、通帳何個か入れて、
それであれじゃないの、俺ちょっと前情報で聞いちゃってるけどさ、その反対側、玄関と反対側のそのさ、出口のところが、ワルトリバイちゃん、えらいちっちゃい窓で、
そう、いや、ちっちゃい窓の、その家が木造の家だったから、正直、直通でなかったのがことがあったんですけど、木製、木枠の窓っていうこと。
木枠の窓。で、あれでしょ、結局その、俺らのイメージからするとさ、玄関があって反対側って言ったら結構さ、人が全然一人出入りできるような、こう、サッシみたいな感じが、大きいのがバンってついてると思いきや、どれぐらいの大きさの窓なの？
どれが、ちょうど、ほんと一人
が出れるぐらい。はあ、ということあれ、普通、よくね、トイレとかについてる小窓の倍ぐらいの大きさかな？
そうです、小窓の倍であります。
ぐらいの大きさで。ほんで、その窓を、割りますわな。
そうです、割って、で、割る前に、その割るしかなかったんですよ。窓。割るしかなかったという原因が、その、 前に住んでたそのアパートの住人が、
うん、
その木枠の普通 のドアの開くとこの真下に釘を打ってたんです
よ、ね、うわ固定してたんだ窓。
そうです、窓固定されてて、うん、最初にそのさてバッグとか止めて準備できた、よしちょっともう逃げるだけと思って、うん、普通に窓開くだろうって思って、うん、で行った矢先のまさかのそこでちょっとした不幸なことがだって、まさかの窓が開かないということになって、
もうだって自分はそこが行ってその窓開ければいいなと思って、まあもうこっちはもう火事ですごいことになってるから玄関はあかんと、もう火は迫ってきてるかなって、とりあえずカバン持ってあとは窓から俺は出るだけだと思って窓に行った瞬間、うわこの窓開けへんやみたいな、そこで知って、
そこでして、そこで、これどうしようかなって、バッグ持ったままでは冷静な判断で動きたんですけど、うん、ちょっとそこでちょっと気持ちが、ちょっと焦ってしまって、どうしようかどうしようかってなって、それで今考えたら、ちょっと周りにその窓を壊せるようなものがあって、
壊せ窓を壊せるものね、うん、
あの、キャンピングチェアみたいなのある
んですよ、小型の。うんうん、
あれの、あの、椅子の支えの鉄の部分とか。で、まあ、最初は、
うん。大丈夫かな？あ、誰か来たかな？ちょっと誰か来はったかな？お客さんかな？
はい、戻ってまいりました。
あ、大丈夫、大丈夫。ごめんね、なんかね、なんかいろいろ事情あんのに、申し訳ないね。ほいで、その、今大丈夫かな？
今大丈夫ですね。
あ、大丈夫になった。戻った。あ、本当に。
はい、
うん、で、その、窓を、その、キャンピングチェアみたいなんで割り、
割って、うん、で、割った時の割ったところの、まあ、あの、出なかったんですよ。待って見たものの出なくて、
うん、
あ、
出れない。
出れんな。どうしようかと思った時、ちょうどその木製の枠だったんで、
うん、
そのキャンピングチェアのその鉄の部分で硬いところで、その木枠のとも破壊した、うん。
木枠をガーンと破壊してね。
木枠をガーンと、なんていうか、
窓割
っどついたっていう感じで、
まあ、窓割っただけじゃ、まあ、ガラスの破片がブワーっていっぱい周りについてるから、これは出れねえなってパターンだ。
はい。
はいはい。ほんで、もうとっさに窓枠をわもうぶっ壊せ
た。それから、で、まあ、木枠をぶっ壊して、で、外に出て、で、外に出たときに、あの、ちょうどあの消防隊ってなったんですけど、出た瞬間に自分の姿を確認したときに、
うん、
こちら正直言って、その消防隊の言われてたことに、マジに頭きたんですけど、
うん、
出て、やっと出た、次はちょっとまた出たのはいいけど、すぐこれはもう火が来るなと思って、うん、とりあえず、まあ、その時周りがやがやしてたんですよ、金
も。あ、まあみんなね、あの火事場のあれで、みんな見に来てて。
見に来てんで、救急車とか、まあ、パトカーとかサイレンとか鳴ってて。
うんうん、
で、とりあえずまあ人のいるところに移動しようと、その時の消防隊に言われた人ことが、
うん、
君早くその場から逃げるんだとか言われて、
お
でそのことに思いっきり頭にマジに来て、そんなこと言ったら助けに来いよっていう。
まあそうだよね。
その時マジに怒って。
まあ、状況がその、まあ、わからないかったのかね。まあ、でもあれだもんね。もう、ユッキー的には本当にもう今、命さながら出てきたみたいなパターンだもんね。
そうです。
そっかそっかそっか。で、まあ、とりあえず、まあ、怒りもあり、あ、なんだこいつらと思いながら怒りもありの、とりあえずその場を離れ。
その場を離れて、あ、まあ、人がそのガイガイしてるところとかに行ったら、うん、まあ、その警察がちょうど行ってって、で、出廷してきて、あの、今、どこどこ、その、日当たり、今、すぐそこを出火してるところの、まあ、アパートの、ものなんですけど、っていう、まあ、一人で自力で脱出してきましたみたいな感じのことを言って、 で、それを言ったら、まあ、結構、警察官とその何人も結構バラバラでいたんですけど、うん、まあ、各その係みたいな人がいて、
うん、
で、まあ、何回も同じ通り、その、部屋の窓とかで、まあ、事情聴取みたいな。
あ、はいはい、どんな感じになってんの、中はみたいな感じで。
そんな感じのことを聞かれたり、同じことを延々と聞かれたりとかしてて。
ああ、もうそこであれだ、もう各部署のいろんな人がいろいろこと聞いてくんだ。
そうです。
ああ、そっか。ほんで、まあ、もう結局そこで自分、まあ、ちょっと、あの、そういう、なんちゅうの、本当に嫌な思いしたのに、俺、こんなこと聞くと本当に申し訳ないから、その答えれるっていうか、まあ、あれ、まあ、サクッとでいいんだけど、
はい、
どうなの、そのさ、自分の家が燃えていく様を見ちゃったわけでしょ。
そう、燃えていく様を、まあ、遠くでも見守るっていうか、そんなんしかなかったんです
よ。ああ、まあまあ、そうだよ。もう手つけれないっていうか、もう、見るしかなかったみたいな。
そうです。
ああ、21歳、まあ、21歳になってたのかな。
それ21歳になってましたね。
なったそのユッキーの21歳の魂で、そのまあ自分一人でね、21歳で一人暮らしでその自立して生活してるってこと自体ももうすごいねことだけど、その自分が生活してたとこがその燃えるた時の自分のなんか心境っていうか、なんか言葉になった。
燃えた時はもう正直言ってなった。まあ、最初のうちは、もう、まあ、さら、まあ、その燃えるってことは、もう、何もかも物を失うってことですから、そのバッグに詰めたもの以外をなくしたってことになるんですよね。
そうだよね。
だから、まあ、さっきも言った通り、まあ、ちょうど、キャスとかもパソコンとかで見てて、見てたんで、それプラス、今、家電製品、家財道具が全てなくなって、ゼロからのスタート。になるなみたいな。
ああ、はいはいはいはい、うん、現実そこで感じたわけね。
そうです。
うん、
でとりあえずじゃあどうしようかっていう考えになって、
もう、
まあ、思いつく矢先は、
うん、
とりあえず仕事をするしかないなって思って、
うん、
で仕事をするのだけど、すぐにその、まあ、その時もちょうど生活するのがもう月末だから、その給料日が入る前とか。だったんで、まあ、少々まあ、お金にちょっと困ったんですけど、まあ、立て直すために、で、まあ、前回話してたと思うんですけど、まあ、夜、キャバクラのボーイ、まあ、してたんですけど、キャバクラのボーイをしてみたのは、彼のきっかけで、始めたんですよ。
え、キャバクラし始めたのは何のきっかけ？
あ、その火事のきっかけでやり始めたんですよ。
あ、そういう、あ、そっかそっか、その時はまだキャバクラやってなくて、その火事がきっかけで始めたんだね、ボーイを。
そうです。
はいはいはい。
ボーイ始めて、
うんうんうん、
とりあえず何とかして掛け持ちをして、
うんうんうん、
生活を一気に、まあ、寝らず働き、で、もうやるしかないなって。
ああ、そういうことか。まあとりあえず、もうとりあえずあれだ、もうとりあえず生活しないとっていうのがあったんだな。
そうです。もう常に生活最優先で、
ついついキャス最優先で、そこでも。
そうです。
これであれだよね、そのあれ、現場検証は火事になった次の日。
そうです、火事になった次の日ですね。
で、そのわざわざあれだよね、え、ちょっと待って、俺のキャスで火事になりましたって言ったのが、まあまあその辺、まあ時系列はまあいいとして、まあちゃんとまあ来てくれて報告してくれてね。
はい。
うん、で、まあこれ、この後その現場検証があるので、現場検証をキャスりますと。
そうです。
あれ
は宣言をしたんです。
びっくり、俺はびっくりした、あれは。で、朝何10時から、あ、それちょうどあれだ、あの日の早朝、俺のツイートキャスティングが
朝
の
早朝で、
そうだそうだそうだ、
昨日会いましたら、で、
まあ、
今日会います、そう、現場検証ありますんで、
嬉しい。
で、
あ、ご飯呼ばれてる
なんですけど、
やばい、ちょっと時間やばくなってきた。
ちょっとそうですね、時間やばくなってきました、
ね、ああそうかそうか、もうご飯行くのね。あー了解。じゃあまあじゃあまたあれだね、本当にこの後本当にまだあのその現場検証のこととかその後のね行政のあれとかちょっとまた聞きたいんだけど、とりあえず今も時間が時間なんでね、
はい、うん、そうですね、まあ、ちょっと中途半端になります
けど、ね、いえ ありがとうね本当にね、
はい、
うん、じゃあまたねよろしく頼みます。で、はい、ユッキーはねあのツイキャス本当に今言ったように現場検証までキャスやるぐらいのツイキャス命っていうか、ツイキャスで何かこう新しいねネットあのコミュニケーションを広げようとしてるんで、ぜひあのユッキーのツイキャスにもね皆さん行ってくださいってことでね。
そうですね、来てくださるだけ、うん、本当嬉しいです、
ね、そうだね、うん、みんなで、うん、またね覗きに行きましょう。
はい、
うん、じゃあご飯行って
ね、ありがとうございます、うん、本当に
ありがとうね。じゃあスカイプの方とりあえずうん切りますんでね。
はい、
うん、じゃあまたよろしくね。ありがとうね、はい、じゃあ
またお話ししましょう。
はい、大分からスカイプでユッキーゲストでした。じゃあね、
皆様ありがとうございます。
はい、どうも、
はい、
いってらっしゃい。
はい、
ってことでね、ちょっと時間、多分ね、なんか誰かに、もう飯行くぞみたいな感じでね、ちょっとバタバタ誘われたみたいで、まあ、スカイプのをね、切りましたけどね。まあ、この後の話もね、いろいろ本当にあったんですけど、ちょっと残念だな。まあ、でもね、まあ、ちょっと若干トラにも情報は聞いてるんですけど、これはやっぱりね、本人の喋りでね、またお話聞きたいなと思うんでね、ちょっとまた、日にちまたね、スケジュール組んで、またお話聞きたいと思ってます。うん。まあ、このユッキーね、うん、ね、一応今 LINE でね、ユッキーとはもう、トラにこう、つながってて、いろいろね、やりとりしてるんですけどね、まあ、最後にちょっとね、これ、かわいいっていうか、まあ、いいやつだっていうことで、ちょっと笑いネタにしていいかわからない、ちょっとね、したいんですけどね。ものすごいね、ユッキーね、自分の写真送ってくるんですよね。自画撮りを。今日の僕とかね。うん、だから、ユッキーのために、トラに、僕はちょっとネーミング、名前をね、新しい用語というかね、考えたんですけど。まあ、ユッキーね、自分の写真を送ってくるってことで、まあ、ナルシスト、なるですね。で、それに、どがつくほどの、ナルシストなんで、どなる。で、プラス、どをつけて、ドナルド。だから、今後ですね、皆さん、自分の自画写真とかをやたらめったら、送りつけてくる、男のことを、ドナルド系と呼んでもらえれば。無理がある、無理がある、無理がある。あ、まあでも、うん、そんな感じのね、うん、ドナルド系のユッキーでしたけどね。うん、まあ、21歳ね。自分何してたかなとか、ね、今、うん、ちょっとこれね、時間がまだね、あるんで、引っ張ってますけどね。ね、でも本当に、今年1年、本当にユッキー、今日は本当いろいろあったね。本当にこの人聞いてるとね。うん。で、今もね、本当に元気、こんな感じで、1ヶ月ぐらい前からね、トラニーの、このキャス、トラニー前のボイスメモにね、俺も出たいって、すごいラブメッセージもらってて、本当にね、ありがたいなって、うん、配信しててよかったなって思わせてもらった、本当にユッキーですわ、本当にね。うん。で、まあね、だからこうやって、まあ、今もこうやってその火事の後ね、なんとかこうやってる元気なね声が、まあ、どれも聞けてよかったですね、本当にね。うん、ね、まあちょっとね、残念だ残念スカイプ残念だな。まあまあ、でもまたね、つなぎたいと思いますね。はい、じゃあ最後にユッキーに曲でも送ろうかな。はい。ですね。まあ僕が独断と偏見で、選びました。ゼロスパイラルインフィニティのですね。以前ね、ゲストにも出ていただきましたけども。ゼロスパイラルインフィニティの 歩き出す君へ、まさにね、本当に、これからね、まあ違う、またね、新たな一歩歩き出してる、ユッキーなんでね、この曲をお送りしたいと思います。ゼロスパイラルインフィニティの歩き出す君へ、またユッキー来てね。
寒さが少し和らいだ春の風に包まれ、君は歩く暖かい日に背中をされて、この道どこまでも行ける。眩しい日に少しだけ目を細めて、その目で見たものしか信じない、君の靴は擦り切れてるけど、心に響くものだけを詰め込んだ大きいカバン肩に下げ、重そうにだけど少しだけ微笑んで、3月の強い風はどこか不安と期待を、忙しく巻き込んですり抜けてく、今まさに回り始める、胸の奥の歯車の噛み合い、叫ぶ君も心に刻んで行こう。信じるために今日も傷ついて、涙また流れても、すれ違う人の数だけ君は強くなっていくよ。溶けてく雪は不安も恐れも共に抱き消えてゆく、そこに生まれる目は強く、笑も強くなるだろう。立ち止まって暖かな日が差してる、足元から伸びる影、それは一人じゃないはずさ。 げ、それは一人じゃないなどさ。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはドラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。ではマユ嬢でした。